お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。南米エクアドルからの日本語放送アンデスの声は2000年の大晦日で一旦幕を閉じましたが、放送終了を惜しむリスナーからの声が連日寄せられました。その間 HCJB でもインターネットによるライブストリームの放送も始まりました。2001年に私たちが帰国した時はラジオ短波の赤坂のスタジオで HCJB リスナーの集いを開かせていただきました。さて、当時の私たちは一体どういう心境にあったのでしょうか。当時の様子を語ったインタビュー番組が残っていますので、今日はそれをご一緒に聞いていただきたいと思います。2001年9月14日にラジオ短波から放送された番組です。
テーマ曲が始まりました。アンデスの声です。でもいつもは尾崎和夫さんと尾崎久子さんのお話で始まるんですけれども、おやっと思われているリスナーの方も多いんじゃないかと思いますけれども、
アンデスの声のニューフェイスをご紹介いたします。
いやいや、実は尾崎和夫さんと久子さんは BSC BS コミュニケーションズの東京の赤坂のスタジオに今日はいらしていただいています。ようこそいらっしゃいました。
いや、あの古巣に戻ったような感じでおります。
久しぶりにマイクの前で話させていただきますね。
あの久子さんはマイクというのは前の苦しみだって、
はい、
おっしゃったことがあるんですけれども、あの私は今そういう状態でございますので、
私たちが前にいますから安心してお話しください。
ありがとうございます。
マイクだけってのはやはりそうですよね。私たち2人で放送するときには前は誰もいないんですけども、今日あなたの前に私たち2人いますから。
そうですね、
放送の36年40年近い大先輩でいらっしゃいますから、今日は私にゆっくりといろいろお伺いできたらなと思います。尾崎和夫さん、久子さんは何年ぶりの日本でいらっしゃいますか。
今回はですね、1998年に一時帰国しましたから3年ぶりですね。
3年ぶり、はい、久子さん3年経ちますと日本あるいは東京はだいぶ変わってるんでしょうか。
変わってますね。日本の女性の方たち、特にヤングの方たちが大変綺麗になった。スタイルも3年前とは随分変わったスタイルですよね。そういうの感じます。それともうどなたももう小さい子からね、あの携帯電話ですか、あれを持ってね、道を歩いてても、で、あの電車の中はまああまり少ないんですけど、そういうことが目立ちました。
この3年って言いますと、ちょうど今おっしゃられた携帯電話ですとか、あるいはインターネットが入った時代ですから、はい、3年ぶりになりますと、ちょうどこの PSC でアンデスの声を去年の12月1日から放送させていただいてるんですけれども、初めて実はアンデスの声を聞いたっていう日本の方も少しずつ増えてらっしゃると思うんですね。それで尾崎和夫さん、久子さんは南米のエクアドルの首都キトにいらっしゃるわけですけれども、少しキトの街の様子を久子さん話していただけますか。
東は、まあ、海抜3000メートル、そしてアンデスの山の中腹に、南から北、細長いんですよね。で東西は割に狭いんですけども、そして周りにですね、一年中雪をかぶったアンデスの山ミレミレが、そびえ立って美しい町だと思います。
海抜3000メートルと言いますと、ちょうど富士山の8合目ぐらい、
8合目くらいですから、薄いだから歩きながら喋ってるともう息が切れる。坂を上がる時ももうちょっとハーハーしますね。
ただし温度の方は割と一年を通してマイルドな。
それはエクアドルっていう国がですね、スペイン語で赤道っていう意味なんですね。赤道直下の国ですから四季の変化がないんです。ですからもう海抜3000メートルのところにいますとね、一年中常春っていう感じで、
常春、
もう室内温度22度、外に出ますと宿舎、日光を浴びますとね、紫外線強いですから一時焼けるような感じですけども、木陰に入るともう本当にひんやりとした軽井沢のようなところなんですね。とても住みやすいところですね。着るものなどもそれ春先のものを着ていればいいですが、ただ夜は冷え込みますから、セーターはやっぱり持ってなきゃいけないし、コートもジャケットも必要ですけれども、それは夜遅くなっての話で、もう昼間はほとんども一年中同じものを着て生活できます。
お花もだから四季の花がね、一年中咲き乱れている。私たちの住んでる周りはもう一年中アジサイの花が美しく咲いてる。
そばでは朝顔が咲いていますね。クリスマスの花、パナマの星って言われるポインセチアも真っ赤な花を見せてくれてますよね。
ハイビスカスとかね、ブーゲンビリアなんか、
ブーゲンビリアも我が家の門のところには垂れ下がって花をきれいに咲かせてますね。
そこから日本にどういう経路でいらっしゃることになりますか？
飛行機に乗りまして、紀藤からですね、アメリカのテキサス州のヒューストン、ここまで飛行機が飛んできます。でヒューストンで飛行機を乗り換えますけれども、今度はヒューストンから成田まで同じ飛行機で飛んでくることができますから、意外と便利ですよ。
昔は非常に随分時間がかかった記憶がありますけれども、随分これも便利になったということになる
んですね。そういうことですよね。
今回日本ではどういったところを回られたんでしょうか？ファンの方とか、お知り合いの方、日本全国にいらっしゃると思うんですけれども、どちら行かれましたか？
距離的に言いますと一応北海道まで、飛んできましたね。感じました。向こうでやはり放送を聞いてる方とお会いすることができましたし、あとは東京でハムフェアというのが毎年あるんですけれども、横浜の方で、そこには1日昼間の時間日本タンパクラブのブースに詰めたんですけれども、60人くらいの方たちが入れ替わり立ち替わり来られましてね、休校を温めたりいろいろとお話をすることができました。
紀藤にいらしてからもう何年になりますか？
数えてみますと1964年の1月に行きましたから、そうすると37年ということですね。
そうですね。もうあっという間って感じ。
あっという間ですか？
もう忙しい毎日でした。
第一印象、空港に降り立った時のことを覚えてらっしゃいますか？
やはりね、空が澄んでましたね。やっぱり高いところに来たんだなと思いました。そして周りを見るとピチンと山があったんですよ。で山があるとなんとなくこう、やっぱり日本人ですからね、山あり川ありという感じでほっとしますね。で緑が濃かったですね。
私は空港から降りてね、 SJB の放送局まで石畳の道だったんですよ。まだアスファルトが敷かれてなくて、そして向こうじゃブロって言いますけど、ロバがジャガイモの袋などを背中に積んで、それが家々にジャガイモ売ってるわけですよね。
ですから行った時にいざ住んでみると周りに人がいない、そしてすぐ家の向かいはですねもうネギ畑なんですよね、
でもその長ネギね、ネギ見た時嬉しかったんですよ。
逆にね、
日本にもある
日本にもある野菜、もうすき焼きにはもうネギがっていう、でああいう先住民族ね、インディヘナと呼ばれる人たちが住んでるし、
はるばるやってきたぜこのアンデスっていうねもうこちらは寂しい思いしたでしょうけど、私はそのアンデスからね、これから放送できるんだっていうそういう気持ちがやっぱり強かったですね。
キトの HCJB 局、そこから日本語放送を短波で36年間、放送されていらしたわけですよね。それで2000年の12月31日、昨年の12月31日で短波放送の方は、終了しまして、その後私ども BSC と、それから今年に入ってインターネットでも放送を始められたということですね。36年あっという間ということだったんですけども、その間に南米各地の、日本から向こうにいらした方を訪ねていらっしゃいますね。何人かのリスナーの方、熱心にラジオにかじりついて聞いてらしたと思うんですけども、そのファンの方、リスナーの方と対面される旅に出た時のこと、思い出はやはりいろいろございますか？
放送しておりますとね、やはりどういう方が聞いておられるのかっていうことを一番知りたいですもんね。
そうですね。
で手紙が来て、その手紙でさらにこう信仰が深まってますから、ですから向こうもぜひ来てください、行きますよっていう約束をして、長い間待たされたその旅でしたからね。だからひとしおそういう人たちにお会いできるっていう喜びはありました。で向こうの人も本当に長い間ずっと毎日のように聞いてくださった人ですから、こう待ちわびていたっていう感じで私たちを迎えてくださったんですね。でお会いするとまず近づいてこられて、そして、向こうでは習慣として握手をしますけれども、それだけではなくて体をずっとこう触られるんですよ。でずっとね放送を聞いてたその声の主がね、今ここにいるっていうね、その実感を味わいたいんでしょうね。ですからもうこの頭から始まって肩からずっとね、体をずっと触られてね、で手をもう本当に固く握りしめてね、離さないぞっていう、そういう感じで、
お会いできた、私の目で見ましたってね、
自分のこの目で今日は見ることができたっていうね、この手で掴むことができたっていうね、そういう方たちばかりでした。
美佐子さん、印象に残ってる方いらっしゃいますか？
そうね、アマゾンのマナウスに行った時に、庄司禅之進、それこそ明治生まれの90歳くらいの方なんですけれども、アマゾン川の田舎でね、バスもないし、もちろん交通の便もなくて、カヌーで何時間、
5、6時間
漕いでね、会いに来てくださいました、マナウスの町に。嬉しかったですね。でその方はあまり手紙をくださらない方で、初めて、36年間2年間もう黙って聞いて、盗み聞きしてましたっていうお話をされてね、そういう方いらっしゃいました。もう一人そういう方おられましたね。奥地からやはり息子さんの車で来てくださいまして、
この方も明治生まれの方でしてね、私たちが教会で集会をするそのを待ち構えておられて、で車で降りると同時にまずさささっと来られましてね、直立不動の姿勢からねお辞儀をされて、で尾崎さんですね、そうです、私はいつも手紙を書いたことがありません、ここに最初の手紙があります、懐からこう出されましてね、で渡されて、ずっとアンデスの声を聞きながら、私はこの南米でのですね自分の生活を作ってきましたと。でどういうことかと言いますと、歯医者さん の免許を持たないまま、町から町を転々としながら子供を7人育てることができたのもアンデスの声を聞いていたからです。でそれは明治生まれの方ですからね、としても 地方のそういう放送にこう馴染めないっていう点もあったと思うんですよね。だけどもアンデスの声はとてもいいお話ばかりあって、それを自分の心の支えとしながらプロレスで生活をすることができた。で、毎日聞きながらいつも手紙を書きませんでした。そのここに今までのね自分の思いが全部書かれていますので、ぜひ読んでくださいってね手渡されたんですね。でその中にはちゃんとブラジルのお金で100ドルくらいのねお金もね入っておりました。どんなにねその方が感謝しておられるかってことはよく分かったんですけどね。で連れてその場所に連れてこられたのはその長男の方でしてね、もう長男の方もすでに40代くらいの方ですけども、もうお父さんが今日はぜひあそこに行きたいというの で私が車を運転して連れてきました。出ましたけどね、だからずっと聞いておられて、いつも手紙を書かない、でもそれほど感謝して、また心の支えにしてアンデスの声をね聞いて笑っている方にお会いできて嬉しかったですね。
さて尾崎和夫さん、久子さんは木戸にいらした時にはご新婚さんといいますか、ご長男の方が生まれたばかりぐらいの時だったんでしょうか。道夫さんがご長男の方でいらっしゃいますね。
道夫が1歳1ヶ月で連れて行きまして、でその時私長女を見守っておりまして、すぐアメリカを通って帰島に行かれると思ったんですよ。たらもうアメリカでもってちょっと6ヶ月ね、いろいろなことありまして、そこで長女が生まれました。ですから行った時は道夫と長男と長女を連れて行きました。で向こうに行ってから今度ユージが生まれたんですけれども、初めての日本人が生まれたっていうことで病院は大変でした。みんな見に来て
今尾崎ご一家は地球上のあちらこちらでお暮らしというふうに伺いましたが、
ね、
ご紹介いただけますか。
はい、ユージはこの日本のですね東京の方で外資系の会社に勤めております。
そして日本がお好きなんでしょうか、日本で働きたいということなんでしょうか。
エクアドルでねずっと生まれて育ちましたでしょ。だから日本に対する憧れをずっと持ち続けていたんだと思うんですね。で日本に来て、会社に勤めるようになって、今度は日本の外資系の会社に入りましたから、そこでは英語のできる、でスペイン語もわかる、そして日本語もある程度わかる、でそういうスタッフというのは非常に貴重らしいんですね。それで自分がこう頼りにされているという思いがありますし、それから自分の専門のやはり大学で勉強したビジネスのね勉強が役に立つような仕事をさせられておりますので、なんか住み心地がいいみたいですよ。
次男のユージさんは東京なんですね。
はい、はい、そして結構大学を卒業と同時にキャンプに行きました。キャンプ場で知り合ったアメリカ人の青年とすぐに結婚しましたね。で私たちは一応ね全てのことが神様の計画のもとに行われるということがありますので、これも神様の計画かなと思って、でもとてもいい家庭を築いてくれましてね、本当に神様に愛され神様に導かれた結婚だと今になって感じております。
北米にいらっしゃるわけですね。
はい、シカゴの方に住んで
います、ね。はい、そうするとご長男の道夫さんが南米にいらっしゃる。
はい、この子は一応エクアドルでアメリカンスクールで高校まで行きまして、それで大学はそのままアメリカの大学に行って、で音楽とサッカーのスカラシップをもらって4年間の大学で勉強したんですね。でさあ大学が終わった、彼は日本人ですから、日本で生まれてますから、日本の方に帰って仕事を見つけるのか、アメリカでは一応市民権ありませんので仕事を見つけるのは難しい、でエクアドルに戻ってもどうだろうかってことで悩んでたんですね。でその時にSCJB の方で音楽家の若手の人をこれから養成して SCJB で仕事してほしいというそういう話がありましてね。で道夫はそれじゃSCJB に戻ろうかということで帰ってきてくれまして、で今SCJB の方で音楽の責任者として多方面にわたって活躍しております。
尾崎ファミリーが一堂に集まる時っていうのは一年に何回かあるんでしょうか。今はお孫さんとかそれぞれの伴侶の方、まあ、外国の方、日本の方全員集まることなんてもあるんでしょうか。
ほとんどないです。
いつもかけるのが有事なんですね
この時代になりますと、先ほど冒頭に携帯電話っていう話もありましたし、はい、あるいはインターネットの時代、私どもの放送局もデジタル放送っていうのは去年始まりました。尾崎さん、これからいろんな放送の形態っていうのは変わっていくと思うんですけども、お話になることとか放送の内容っていうのは尾崎さん、これからどうやって放送されていこうかなっていうのを思ってらっしゃいますか。
もともと私が短波放送ということをさせられた時点では、短波というのは一体何ができるのかということを全然知らなかったんですね。ただ遠くに電波が届くということで、広い範囲にわたってね、短波放送は番組を聞いてもらえるメディアだということで、で南米各地にたくさんの日本人の方たちが移住しておられるので、そういう方たちに放送が届くんであればということで始めたんですよね。だから案の定その通りに短波放送っていうのが南米だけではなくて世界本当隅々まで電波が届くというそういうメディア で日本の方でもたくさんの短波を聞いておられる方たちがおられて、そういう方たちからのレスポンスもあったわけですね。で短波のメディアっていうのがそういうふうにこの36年以上ですね用いられたっていうことを実際にこの目で見体で感じてるわけです。でさて今度はデジタル放送始まった、インターネットの時代だと、メディア、新しいメディアが出てきたわけですよね。さあこれがどのように使われるのか、またねどのような人たちがこれを今利用しているのか、その部分があまりにも様変わりするスピードが速かったもんですから、私エクアドルにいましてそれがつかめないでいるんですね。で今回帰ってきましたのはそのことを少し知りたいなと思って、そして一番私にとって大事なことは、今までは短波というメディアを使ってそういう短波を聞いている方たちに対しての放送をしてきましたから、だいたいリスナーの層がつかめてて番組が作れて放送してきたんですね。ところが今度の場合は全くとは言いませんけれども、ある程度そのダブル分はあるでしょうけれども、聴取者層がこうまだ見えてこないんですよね。で短波を聞いている方たちには今回帰りまして聞きましたら、だいたい短波を聞いている人たちももうすでにコンピューターを持っててインターネットも操作できる人たちであるということは分かったんですよ。じゃあインターネット放送聞いてくれるかって言うと、いや短波もいいですね、時々短波に出てくださいよっていう方たちもいらっしゃるわけですね。ですから今まだオーバーラップはしてますけれども、おそらくインターネットに移行して聞き続けてくださる方だという手応えは今感じてるんですね。
尾崎さんが人からの放送を36年前に始めた時も、本当にこの方に相談したら、移民してきた私たちの悩みも聞いてもらえるというふうに思った方大変多いと思うんですけれども、同じ2001年なんですけれども、今度は新しい方が番組をいろいろな形で聞いていただいた時にですね、やっぱり人間の悩みっていうのは場所や空間が違ってもですね結構共通かもしれないって思いますと、また尾崎さんの方に違ったお便りですとか、あるいは共通の悩みが届くこともあるんじゃないでしょうか。
だからアンデスの恋っていう形で放送を始めた時には、はい、ただ名前だけで一体何があるのかっていうことは何も私も分からなかったし、聞いた人も分からなかったんですけども、そういうリスナーの人たちの気持ちを汲み取りながら番組を続けていった段階で、ある程度 この形が見えてきた。それは今おっしゃったような形での番組内容であり、でそれがまた皆さんが求めているものだということが分かってきたんですね。ですから今回たとえメディアが他のものに移ってもやはりこう内容的なものを私が扱うところの番組というのはそういう形になるだろうと思うんですね。だからおっしゃる通りで、もしそういうことが必要であれば、私にできることであれば、そういう分野で役に立ちたいなと思っております。
これからもたくさんそういう点、私もちょっと悩み相談を書いてしまうかもしれませんけれどもぜひお伺いしていきたいと思います、はい、さて久子さん、お帰りになる時にですね、今回 お土産は何を買って帰る何かいいものがありましたか？
ありました。
何でしょう？
ご飯のつかないおしゃもじがあったんですよ。紀藤におられる親しい日本人の方々のお土産はこれが一番いいってそれを5、6本買いましたね、
うん私は相変わらず古本屋さんを回って読みたい安い本を買い漁っておりますけれど
もう古本屋さんが好きでいつも行きますね。
それではそろそろ番組も終わりなんですけれどもじゃあ尾崎和夫さんと尾崎久子さんに番組の方今日スペシャル版ですけれどもそろそろ日本のリスナーの方にさようならと言いつつ、番組をお開きにしていただけますでしょうか、
こちらはアンデスの恋です南米赤道の国エクアドルの首都キトーナの東京のど真ん中から放送させていただいております。
アンデスの声を聞いていらした皆様お元気に過ごしてください。
どうか引き続いてアンデスの声の声をですね聞き続けていただきたいと思いますね。
2001年9月14日にラジオ日経から放送されました私たちのインタビューをお聞きいただきました。さて来週のこの時間はラジオ日経が制作しましたアンデスの声36年の奇跡というラジオドキュメント番組をダイジェスト版でお聞きいただきます。アンデスの声あの日あの時来週のこの時間もどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。